では、まず、高橋兄弟のメッセージの引用聖句をご紹介いたします。旧約聖書の第一列王記の17章、3節から7節をお読みいたします。旧約聖書562ページ、第一列王記17章3節。ここを去って東へ向かい、ヨルダン川の東にあるケリテ川のほとりに身を隠せ。そしてその川の水を飲まなければならない。私は鳥にそこであなたを養うように命じた。それで彼は言って主の言葉の通りにした。すなわち彼はヨルダン川の東にあるケリテ川のほとりに行って住んだ。幾若の鳥が、幾若のカラスが朝になると彼のところにパンと肉とを運んできて、また夕方になるとパンと肉とを運んできた。彼はその川から水を飲んだ。しかし、しばらくするとその川が枯れた。その地方に雨が降らなかったからである。タイトルは、枯れちゃったケリテ川ということです。兄弟よろしくお願いします。
おはようございます。大阪集会に集っています高橋です。15分で2人で30分って言ってるんで、55分ぐらいまででしょうか。せっかくに言うと53分ぐらいです。昨日5つほど御言葉で、昨日もずっとイエス様がくださる水の流れいうことで、川に関する御言葉を、5つのうち3つほどやって、あと2つお取り置きって言ってたんですけど、お取り置きはほっといて、今日はまた、同じ川でも、ケリテ川から、少し学んでみたいなと思います。私たち、昨日も学んだんですけども、私たちの心の中にもやっぱりイエス様がくださる水の流れがあると思うんですけれども、昨日学んだのは、エゼキエルのところで、私たちの心の中の川の水の汚れは、私たち自身ではきれいにすることができなくって、外からの救い、イエス様によって、きれいにしてもらわないといけないっていうことを、私たちに必要なのは、私たちの心の中の川は枯れかけて汚れていますよって、告白することだっていうことを学びました。今日の箇所ですけど、ケリテ川ですけど、ここ地中海があって、ここガリラヤ湖があって、ヨルダン川が流れて、ここに視界があるんですね。で、この辺が ギルアデの地域で、多分、正確じゃない、わからないんですけど、ケリテ川いうのはこの辺に流れてる川で、で、私は行ったことないですけど、この辺に、ヘルモン山がとか、この辺に山があって、で、ここの水量いうのはすごい変わるんですね。この雪解け水が流れるかどうかで。で、 で、エリアが、予言して、雨が降らない事態に、ここの前後言うと雨が降らない事態になって、で、エリアがすごいアハブ王さんいう方から命をつけ狙われてたんですね。で、神様がおっしゃったのは、ケリテ川に逃げなさいっていうことを、神様がおっしゃって、で、エリアは、ケリテ川のほとりに身を隠します。で、そこで、一回目の大きな奇跡が起こるんですけど、カラスが、便利ですね。パンと肉を運んできてくれるいう、それで養われるいう大きな奇跡が起こるんですね。で、前も話しましたけど、いつもここ読んで思い出すのは、オープンドアーズの宣教師の先生の、宣教報告会行ったら、その先生が同じような体験した言って、中国宣教で、共産党に捕まっちゃって、牢屋に入れられて、で、ご飯くれないんですね。で、どんどん衰弱していって、自分はもうここで殉教していくんだなって思った時に、牢屋の中にネズミちゃんがちょろちょろ来て、ネズミちゃんが餌を落としていったんですね。で、そのネズミちゃんの落とした餌を、その宣教師の先生食べて、その日、で、また次の日もネズミちゃんがちょろちょろ来て、で、その何回かちょろちょろネズミちゃんが来た時に、この第一列王記の17章、その宣教師の先生思い出して、ネズミちゃん、エリアはカラスだったけど、自分はネズミちゃんに、養われるんだって、ネズミ、ね、長岡兄弟はネズミちゃんやっつける薬作ってますけど、長岡兄弟には内緒ですけど、ネズミちゃんも大事にせなあかんな思うんですけど、そういう、すごい奇跡が起こって、で、神様はここで私を養われるんだ、ハレルヤって、で、それで終わったらいいんですけど、今日のテーマは、今日の一番のテーマは7節の、しかししばらくすると、その川が枯れたって、枯れるようなところに最初から、導かないでほしいと思うんですけど、枯れちゃうんですね。で、すごい単純にね、シドンのチャレファテに行きなさいって言うんですけど、ここでしょ、ケリテ川、ここですよね。シドンのチャレファテってね、シドンってもう地中海のここなんですね。この辺が大阪市でしたら多分150から200キロあるんで、いきなり歩いてですよ。いきなり今度、大和川が枯れたから、岐阜に行きなさいって、ひょっとしたら浜松ぐらいかもしれないんですけど、そこがすごいなって思って、私たちの、クリスチャンになってからの歩みって、ケリテ川が枯れるような歩みが、たくさんあると思うんですね。皆さんがよく証しされるように、イエス様信じた問題がクリアになった、ハレルヤっていう方は少なくって、信じたら余計に問題が大きくなったっていう、ね、もっと根本の問題が湧き起こってきてってあると思うんですね。私たちの夫婦も最初、結婚してしばらくして、家内の家族がどんどん救われまして、妹が救われて、 ちょっと異端のキャンプ行きはって、異端のキャンプで救われてきはったんですけど、で、それから、家内の両親が救われて、どんどん救いの輪が広がっていいなって思ったら、家内の母が、肝臓を患って5年ほど闘病して召されて、で、家内の父うちのそばに来てもらってたんですけど、寂しさからアルコールに走って最後、阿武山のアルコール病棟とか入ったり、ですから、うちの上の子らがちっちゃい時5、6年はずっと、週末は病院へ、お見舞いへ行くみたいな、生活が続いて、そんな中で、やっぱりどうしてこんなに困難が続くんでしょっていう、叫ぶ時も与えられました。で、僕たちって蹴り手側に執着しちゃうんじゃないかなって思うんですね。神様は蹴り手側に行ったらかくまわれますよって言ったら、蹴り手側に執着してしまうんですけど、その次のステージになったら神様の救いは蹴り手側じゃなくってもうシドンのチャレファテに行ってるんですね。ですから今日のテーマの一つはすごく神様の恵みをね柔軟に捉えていかないと自分で勝手にこれが神様の御心やこれが救いやって思ってたら神様の救いはもうこっちに行ってるんですね。そこで神様の示しがあった時に素直にシドンのチャレファテまですごく単純にねここ十節に彼はチャレファテへ出て行ったっていうから隣の町内かなって思って調べてたら 100何キロもうシドンのチャレファテって地中海沿岸なんですね。そこまで行くまでにすごい葛藤があっただろうなって思うんですけど、その切り替えが、とても、大事なことじゃないかなって思うんですね。で、シドンのチャレファテに行くと、後でまたゆっくり読んでくださったらと思うんですけども、一人のヤモメの人がいて、で、もうそのヤモメの人も、亀の中の最後の粉で、パンを焼いて、もう死のうと思っていたんですって、いう状況だったんですけども、17章の14節で2つ目の、第2弾のステージ2の奇跡が起こりまして、14節ですね。イスラエルの神、主がこう仰せられるからです。主が地の上に雨を降らせる日までは、その亀の粉は尽きず、その壺の油はなくならない。彼女は言ってエリアの言葉の通りにした。彼女と彼及び、彼女の家族も長い間それを食べた。エリアを通して言われた主の言葉の通り、亀の粉は尽きず、壺の油はなくならなかったって、これで第一弾、第二弾ってきて、ああ、よかったねって思うと、第三番目が今度来るんですよね。第三番目は何か言うと、ヤモメの息子ちゃんが今度は死んじゃうんですね。で、この、言い方がね、すごい、18節の後半ですよね。ヤモメの息子ちゃんは、ヤモメさんは、その、亀の粉は尽きずのすごい奇跡を体験して、ハレルヤじゃなくって、そのヤモメから出た言葉は、18節の後半ですね。あなたは私の罪を思い知らせ、私の息子を死なせるために来たのですかって。蹴り手側からチャレファテまで行って、で、 神様に従って、その挙句やもめの息子ちゃんが死んじゃって、あんた何しに来たんやってエリアは言われてるんですね。この第一弾、第二弾、第三弾って来るんですけど、その第三弾目にもさらに大きな、21節から24節のところですね。エリアもね、すごい取りなしの、エリアの取りなしの祈りも20節で、私の神主よ、私を世話してくれたこのやもめにさえも災いを下して、彼女の息子を死なせるのですかって、本当神様に訴えかけるようにエリアも祈って、その結果、また第三番目の奇跡が、起こります。今42分なんですけども、52分ですね。今日のここのテーマは神様の恵みのこう来方というのは決して固定していないっていうか、最初はケリテ川でしたけども、気がついたらもうシドンのチャレファテで神の粉は尽きずいうとこに行ってて、でそこでもまた問題が起こって、でそこでまた次の解決が与えられたいうことですので、神様の解決は問題をなくすいうところにはなくって、次から次と絶えず問題は来るけれども、絶えず新しい救いの手が述べられるいうことで、私たちはいつも柔軟にアンテナ張ってないと、これが神様の恵みだいうとこにしがみついてると、チャレファテの恵みを逃してしまうし、子供が生き返るいう恵みも逃してしまうので、私たちはいつもニュートラルになって、へり下って、神様に訴えていくものでなければならないと思います。